はいと、こんばんはです、来ました、時間的にはまあまあ早くはないんですけど、今日は前回言ったんですけど、まあ、リガッタンでホラーテラーの作品をちょろちょろっと読んで今日はさっと去りたいと思っておりますで、ですね、もうちゃっちゃが行きたいなと思うんですけども、ジータレス読み、248、ヤモちゃん、北小葉は今日も最初から最後まで聞くと、ありがとうございます。今日は正直多分そんなあんま長くないと思います。で、249、わたおこんばんこと、はい、まあ終わったんじゃないですけど昨日早く寝て気逃しちゃったと、まあ時間が時間だったんで、まあ録音聞いていただければまあありがたいかなというのはありますけど、で、250、今ちょうど過去放送聞いてたらな、もおっちゃん来たわと、まあおっちゃんじゃないですけど、とりあえず来ましたと、過去放送聞いてたらと、ありがとうございます。で、251、荒野の勇ちゃんコント、まあ荒野のって勇、俺知らないしね、ファミコンジャンプでしか知らないレベル、中の話全く知らない何か BGM が欲しいなと、お茶の加工放送を聞き始めたら来たと、はい、あざす。で、252、おったんこんばんはと、まあ、おったんじゃないですけど、こんばんはと、昨日の放送聞き終わったとこでした、ちょうどよかったよ、おったんと。あ、そうですか、非常にありがたいです。はい、で、253、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえずこんばんはと、はい、あざす。で、254、よっしゃ、今夜も来てくれたおっちゃんコント、まあ、今日は短いんですけど、短いっていうか、3つぐらい読んだらやめようかなと思ってますけど、とりあえず来ましたと、はい。で、255、こんばんはと、今日もいつもの定位置、サムちゃん宅の窓の外から聞かせてもらってます。うちね、窓って言ってもね、てか、平屋なんでね、まあいいや、って。まあ、とりあえずこんばんはと。で、256、なるほど、246、スッキリと。まあ、昨日の、その、配信中にですね、まあ、不思議な音が、なんかちょっと入ってて、大丈夫みたいなのがあったんですけど、まあ、実はっていうところで、いや、まさかあそこまでね、はっきり入ってるとは思ってなかった。まあ、確かに大きかったなとは思ってたけど、うん、そう。でもまあ、音を大きくして聞いてみると、バイクみたいなのが通ってる音だっていうのはすぐわかると思うんですけどね。で、257、長くないと言いつつのって書いてあるんですけど、まあ長くないですよ、どう考えても。そんなにね、できませんから。で、258、老婆の鳴き声が入ってたねと。老婆の鳴き声か。老婆泣くんだ。わかんねえけど、どこに入ってたんでしょうか。で、259、おちゃんばんはと、まあ、おちゃんじゃないですけど、20代なんですけど、こんばんはと。久しぶりに生聞き、やっぱいいわと。久しぶりに。まあ、そうか。先週とかは結構な頻度でやってたんですけどね。まあいいや。とりあえず、まあ、聞いていただけるのはありがたいですけどね。で、260、それ、昨日聞けなかった俺の生き量やと、聞けなかったから、聞けなかったから出ちゃったって、それバイク生き量がそのバイク走らせてマジが通って、なんで俺の家知ってんだって話なんですよ。で、261、確かにバイクの音聞こえたよと。そう、うん、いや、あそこまでね、このマイクが拾うと思いませんでしたけど、ま、一応そのあんまり大きくはないけど BGM かけてんのと喋ってるので多少かき消されるかなと思ったけど、やっぱり全然ダメでしたね。で、262、そんなイベントあったんだと。イベント、まあ、イベントってほどじゃないですけど、うん、で、ですね、じゃあ早速いきましょう今日はですね、昨日読んでた、怖い話っていうもろストレートの名前のサイトの、投稿会談ではなく、また、ホラーテラーさんの方に一旦戻って、まあ、陸があったんで、そこのやつを読んでいこうということで、で、陸があった話っていうのが、櫛のなくなる部屋っていう題名のがあって、それをまあ読んでくれと、 いうのがあったので、ちょっとそれを行こうかなと思います。じゃあですね、くしのなくなる部屋っていう題名の話からいきましょう。ホラーテラーです。はい、私が以前住んでいた部屋の話。私は就職を機に会社近くのアパートに引っ越した。立地はいいけどかなり古いアパートで、家賃が安かったのが決めた理由だ。出社1日目、早起きして身だしなみを整えていると、櫛がない。二ほどきの時に洗面所に出しておいたはずだけど、少し探したが見つからないので、仕方なく携帯用の櫛で髪をセットした。その日帰ってきてからあちこち探したが、結局櫛は見つからなかった。恥ずかしいことだが、私は整理整頓が苦手で、部屋の中で物をなくすこともよくある。次からは気をつけようということで、新しい櫛を買ってきた。1週間ほどでその櫛もなくなった。洗面台と壁の隙間、洗面台の下、洗濯機の下などを探したが見つからない。今度はなくさないように注意していたはずなのに。就職したばかりで疲れているのかもしれないと自分を納得させた。また新しい櫛を買ってきた。今度は櫛専用のケースを用意し、しっかりそこへ戻すことに注意した。今度は3日も持たなかった。しかも恐ろしいのは、就寝前にはそこにあることを確認した櫛が朝見たら消えていたからだ。櫛がなくなったのは夜中。ストーカー？それとも私が無遊病なのかも。気味が悪かったが、それで引っ越しするわけにもいかず、戸締まりだけはしっかりするようにした。仕事が忙しかったせいで当時はあんまり考えないようにしていたが、今思えばさっさと引っ越ししておけばよかった。しばらく携帯用の櫛だけを使っていたが、ある日思いついてまた新しい櫛を買ってきた。私は櫛に2メーターぐらいの紐をつけて、洗面台の取っ手に固く結びつけた。とりあえずこれでなくなることはないはず。もし紐が切られていたりしたら警察に行こう。そう思ってその日は寝た。翌朝起きて洗面所に入った時、私は自分のしたことを後悔した。櫛はあった。櫛ケースの中ではなく洗面所の床に落ちていた。そしてその櫛にびっしりと無数の長い黒髪がまとわりついていた。1メーターはあろうかという長い髪。しかしなんだかとても汚い髪のように見えた。ぐちゃぐちゃに絡まっていて、なんだかぬめっている。そして髪の端に見える赤黒い塊は頭皮。限界に達した私はカバンと服を掴んで外に飛び出した。早朝だったせいか、会社に着くまで誰にも会わなかった。それもまた怖かった。会社はまだ開いてなかったけど、守衛さんに頼んで入れてもらった。守衛さんに会えてようやく私は安心できてへたり込んでしまった。守衛さんにはかなり奇妙に映ったんだろうけど、トイレで身だしなみを整え、しばらくしてから同僚が出社してきて、通常業務をこなしているうちにだんだん私は冷静になってきた。朝はわけのわからない恐怖で飛び出してきたけれど、あれは何だったんだろう。友達に相談しようとしたが、一体どう説明したらいいか考えているうちに、もしかして寝ぼけていたのかも、夢だったのかもしれないとも思えてきた。とはいえ、一人であの部屋に戻る気にはなれなかった。結局私は適当に理由をでっち上げて、友達に泊まらせてもらえるよう頼んだ。ついでに荷物を取ってくる名目で一緒に部屋までついてきてもらうことにした。友達は心よく引き受けてくれた。夕方、 まだ明るいうちに私は友達と一緒に部屋に入った。洗面所のドアの前に立つ。すぐ後ろに友達がいるのを確認して、私は少しだけドアを開け、隙間から中を覗いた。洗面所の床には何もない。ああよかった、やっぱり夢だったんだと、ドアを開けた。私はそこで固まった。あれが多分金縛りというやつなんだろう。目を開いたまま体を動かすことも声を出すこともできなくなった。洗面台の鏡の中に私が立っていた。でもその後ろに立っているのは友達ではなかった。そこにいたのは黒い毛の塊。それが後ろ向きの女の頭だとすぐにわからなかった。その毛があまりに絡まり合っていて、その上ヘドロでもかけられたかのように汚かったからだ。ぐちゃぐちゃの頭の下からそろそろと青白い両手が伸びてきた。片方の手にはいつの間にか私の携帯用の櫛が握られていた。私の後ろで後ろ向きの女が髪をすく。しかし絡み合った髪の毛は櫛の刃を通さない。ぐいぐいと女が腕に力を込めるのがわかる。ずるりと、まるでカツラが落ちるように毛の塊が落ちた。ドサッという音を聞いた。肌色と赤色の混ざったような女の後頭部が見えた。髪が皮ごと抜け落ちて下の肉が見えてるんだ。その後の記憶はない。気づいたら救急車の中だった。友達が言うには、私は洗面所のドアを開けた途端に倒れたらしい。すぐに救急車を呼んで今は病院に向かっている。洗面所には紐につながったままの櫛が転がっていたけど、髪の毛はついてなかったそうだ。私のカバンに入れておいたはずの携帯用の櫛はなくなっていた。病院でした検査の結果は何の異常もなかったけれど、体調が悪いと言って少しだけ会社を休んだ。そこで新しい部屋を見つけて引っ越すことにした。部屋にある荷物は父と業者に頼んで持ってきてもらい、私はあの部屋には近づかなかった。父には洗面所には絶対に入らないように念を押した。急な引っ越しと洗面所を全く片付けなかったわけだけど、大家は何も言わなかった。新しい引っ越し先でも私はしばらく部屋に櫛を置けなかった。以上、櫛のなくなる部屋っていう話でございました。で、次、ごめん、ジータレス読み、263、おったんが来たぞと。まあおったんではないんですけど、とりあえず来ました。はい。で、264、おっちゃんこんばんは、すっごい怖い話を聞かせてくださいと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、とりあえずこんばんはと。すっごい怖い話かどうかは、まあ、てか自分のその、なんだろう、体験した話とか、その、創作した話じゃないんで、すっごい怖いかどうかわかんないですけど。で、265、やっぱこの BGM は、と、使いやすい。で、266、ゲーム配信を見終わったタイミングでおっちゃん来た。すげえグッドタイミングと。まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえず来ました。で、267、ヒャッホイ、おちゃんと。ねえ、ヒャッホイですよ。まあ、おっちゃんじゃないですけど、とりあえず来ました。268、なんでおっちゃん設定なんですかねと。まあ、声がっていうことですね。はい。で、269、またラップオンやと。また入っちゃった。やべえなとは思ったんですよ。思ったんだけど入っちゃいました。すいません。で、270、黒い毛の塊、なんて羨ましいと。まあね、 毛の塊だけど皮膚ごと落ちてるし、で271、イサムおっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけどとりあえずこんばんはと、で272、確かにラップ音したねと、あれはラップ音って言うんですまあ、あのマイク拾うレベルで小さくパーンって入るとラップ音って言うのかもしれないですけど、まあ普通に、帰ってきた人間が強めに扉をバタンって閉めて、それをその音を拾ったっていう話ですね。そうそう、そんなレベルですね。で、273、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、今日は怪物の読み直しするって聞いたんで最後まで聞きます、最後まで頑張って読んでねとね、ごぼなんかあの聞き間違えてるわ、どう考えても怪物の読み直しなんてしねえっつうの怪物あれだって起承転結で最後に、あその後の、その後っていうかもう一つ話があって、起承転結のケツだけで2時間半近く読んでんだからありえねえあれまあないわね、で、今日はとにかくあと2話読んだら終わりです。大してやろうと思って来てないんで、で、次、次、夢のお面屋っていう題名の話に行きたいと思います。これもホラーテラーから、ですね夢のお面屋っていう話、小さな頃によく同じ夢を見ました。その夢は何か怖い夢を見て一度目覚めた後に再び眠りにつくと見る夢でした。その夢の内容はこんな感じです。夏の夜に近くにあるお寺の境内でお祭りをしており、そこに私が一人でいます。やぐらが立ち盆踊りをし、夜店が出てとても賑やかな感じですが、境内の隅の薄暗く人気のない通路に不思議なお面屋がありました。普通のお面屋だったら仮面ライダーやウルトラマン、プリキュア等の子供に人気のあるキャラクターものが置かれてあるのですが、そのお面屋にはボコボコに腫れた人の顔や白目を向いてうなだれている女性の顔など、ホラー映画に出てきそうな気持ちの悪いお面だけを売っているのです。夢の中の私は特に怖がることもなく、そのお面をじっと見つめ、そして目が覚める。ただそれだけの夢でした。大きくなるにつれその夢をだんだん見なくなり、中学生になる頃には全くその夢を見なくなっていました。3年ほどして一緒に住んでいた祖母が他界しました。90歳近い年齢で死因も老衰でした。大往生だったと思います。両親が共働きだった私はおばあちゃん子だったためとても悲しかったのですが、涙は出ませんでした。いつでもすぐそばにいる気がして、祖母が他界した夜に祖母が夢枕に立ちました。ただの夢だったのかもしれませんが、祖母はお面には気をつけるんだよと言って消えてしまいました。そして次の日からまたあの夢を見るようになりました。その日いつものように床に着くとすぐに夢を見ました。通学途中駐車場から飛び出してくる車にはねられそうになり、自転車ごと転ぶ夢で転んだところで目が覚めました。時計を見ると夜中の2時少し前、私は再び眠りにつきました。気がつくと高校生になった私があの懐かしいお寺のお祭りに来ています。あの時と変わらず盆踊りをし、夜店が出て賑やかな感じです。そして人気のない通路の方にはあの時と同じように不思議なお面屋が出ていました。夢の中の私はそのお面屋の前で足を止めると、そこにあるたくさんの不気味なお面を眺め始めました。ふと気がつくと隅の方に小さなお面が3つありました。他のお面と同じように 青紫色の腫れがあったり、口から血が出ていたり、顔の5分の1くらいが欠けていたりと不気味なお面でしたが、他のお面の半分くらいの大きさでした。その時すぐ隣で人の気配がして振り向くと、うつろな目をした無表情の男の人が立っていました。40代半ばくらいでしょうか。その男の人はかけてある不気味なお面を一つ一つ物色すると、一つのお面を手に取り、あったと一言つぶやいて、そのお面をかぶりました。そして境内のさらに奥の真っ暗な細い道へと消えていきました。そこで目覚まし時計が鳴り、目が覚めました。久しぶりにあの夢を見たなぁと気だるい感じで、いつものように自転車で学校へ向かいました。途中県庁の駐車場に隣接する道を走っていると、駐車場から急に車が飛び出してきました。キキキーと大きな音が鳴り響き、私は寸出のところで衝突を避けることができました。なんとなく嫌な予感がしていました。夢で見た光景と同じじゃなかったら避けられなかったと思います。車からは50代くらいのサラリーマンが降りてきて、大丈夫ですか、すみませんでしたと申し訳なさそうに謝っていました。私は特に怪我もなかったのでその場を後にしました。その日もいつも通り授業を終え家に帰り、夕飯の後テレビを見ていました。バラエティ番組を見ていると、次の番組との間にある短いニュースが流れてきました。私の家からそれほど遠くない山道で大型重機のブレーキが故障し、下校途中の子供の列に突っ込んだというニュースでした。2人が死亡、1人が意識不明の重体、1人が重傷との内容で、高校生ながら胸が詰まる思いでした。その日は朝から夢を見たり、事故に遭いそうになったり、悲しいニュースがあったりと、なんだか疲れてしまい、いつもより早く床に着きました。その日もまた夢を見ました。夢の中で私は車の助手席に乗っていて、坂道を加速しながら降りていきます。運転席には誰も乗っておらず、坂道を降り切ったところにあるガードレールにぶつかる瞬間に目が覚めました。時計を見ると夜中の2時少し前、またかと思いながら再び眠りにつきました。気がつくとまたあのお寺の境内の中、不思議なお面屋の前にいました。夢の中の私はそのお面屋の前で足を止めると、またそこにあるたくさんの不気味なお面を眺め始めました。ふと気がつくと隣に3人の子供がおり、隅にあったお面を見つけて、あったあったと手に取りお面をかぶりました。そして昨日の夢に出てきた男と同じように、境内のさらに奥の真っ暗な細い道へと消えていきました。私は夢の中でそろそろ目が覚める時間だなと思っていると、今まで一度も口の聞いたことのないお面屋の店主が、お前のお面もあるよとぽつりとつぶやきました。夢の中の私はたくさんの不思議なお面を再び眺め始めました。するとどれも同じように不気味な顔のお面なのに、なぜか一つのお面だけは私の顔だということがすぐに分かりました。紫色に腫れ上がったおでこ、片方の目は飛び出し、顎が変な方向に曲がったその顔は紛れもなく私の顔でした。夢の中の私はゆっくりとそのお面を手に取りかぶろうとしました。その時夢枕に立った祖母の言葉が頭をよぎりました。お面には気をつけるんだよ。私はそのお面を元の場所に戻し、寺の境内を後にしました。お寺から出た時に道路の向かい側に一瞬祖母が立っているように見えました。その日はそこで目が覚めました。道路の向かいにいた祖母は笑顔でゆっくりとうなずいているように見えました。朝朝食をとりながらニュースを見ていると、先日の大型重機の事故で意識不明の重体だった子が亡くなったと伝えていました。それからお面屋の夢は見なくなりました。 あのお面屋は何だったのか、亡くなった方たちとお面屋に来ていたお客と関係があるのかないのか分かりませんが、私にはあのお面屋が死の世界への入り口に何か関係しているように思えてなりません。以上、夢のお面屋っていう題名の話でございました。で、ジダレス読み、274というかあれだよねと、ホラテラで夏のので検索したら夏のさんの作品一覧抽出できるねと。あれできるっけ、一部違うのもあるけど。で、夢のお面屋も来た、これもいつか読んでほしいなと思った。夏ので検索したら出るっけ、確かに自分もね、他にもあんのかなと思ってやったこと普通にあると思うんだけどな。なんかね、難しいんだよこれ、なんかその検索のあれがなんかちゃんと出てこないんだよね。今ちょっとデータベースに接続できませんでしたが、ずっと出て無理ですけど、まあそうか、出るのか。それでじゃあほとんど自分読んでんのかなどこまであるのか分かんないからな、作品がちょっとあれですけど、いや夏のさんで検索はしてないですね。夏のさんって言ってるけど名前は夏のですからね、もちろんね。でもね、難しい、難しいっていう言葉の意味はちょっとあれですけど、なんかね出ないんだよ確か。うまく今出ねえな、検索できないけど。なんかね、混んでると無理なんだよね、サイト内検索。そうなんか困るんですけど、ここのサイトそんなにあれなのかな、すんげえ人気なのかな、なんでつなげないことが多いのか分かんないんですけど。だから出るまで結構粘るときは粘るんですよね、一向に出なくて。やべ なぜこの時間に、俺間違えたっぽいな昔かけてたやつが今鳴った、びっくりした とりあえずは夏ので検索しようと思っても出ないからいいや、うん、別に今やってもしょうがない。で、276、お盆あたりに怖い話スペシャルやってほしいです。怖い話スペシャル、怖い話スペシャルって何あ、ちょっと待って、今たまたま出ました、夏の作品。あれ俺読んでないの、ありまくんね、これ出た。これちょっと保存しとこう、これ保存っていうかお気に入り入れとこう。え、俺読んでないこともう多いんじゃないのこれ。え、カッパイドなんて俺読んだっけ、知らないぞ。ツルハウヒカレルって読んだっけ、もうダメだ覚えてない、ちょっと待って確認しないとダメだ、自分自身で覚えてないもん、めんどくせえ、次のページ見たくても出ねえし、これがめんどくせえよな、繋がんねえとき全然繋がんねえんだもん、何度も何度も粘ってやっと出るからな、込み込みなんだな多分。こうなってると全く見れないから困るんですよね。まあいいや今日は別に出ねえから読まないし、うん、277、老婆の鳴き声がと、老婆の鳴き声じゃねえけど。で、278、目覚まし時計の階段来ると、読んでたら鳴ったんですっていう、 セットミスってましたって。で、278、違う、279、目覚ましビークっていうか、明日休みと、休みじゃないですよ。で、280ね、出たでしょうと。出ましたね。まさかの。で、281、読んだの覚えてない。ここはおっちゃんストーカーズの出番だなと。ストーカーズとかいらねえし、っていうか図だし、複数人いんのかよ。本当にね、自分ね、ホラーテラー読むときはね、基本的には、先にページ出しておくわけですよ。そうじゃないと、ここはずっとね、そのページが出ない出ないって、まあ、今みたいになってることが多いんで、基本的にね、やっとかないと、そう、先にね、そのページを出しとかないと、例えばその3ページにわたるやつも3ページ分全部出しとかないと、ダメなんですよ。だからさっきのその夢のお面屋っていうのも1、2なんですよ、これ。2回分にまたがってるんですけど、それをまあ1つ1回でそのまとめてもうつなげて読んだんですけど、これもだからもう先に出しといて、それからその配信開始してっていう形だから、ホラーテラーの場合はあんまりそのなんだろう、その時その時でなんか、あ、これ読んでみようかなっつって押してやるっていうよりも、先にあらかじめ準備しといてやるっていう。そうじゃないと一向に出なくて、その出ない時は本当に出ないから、夏のさんの作品も結構なあ、もう何を読んで何を読んでないのか忘れちゃいましたね。さすがに飛び飛びでやってるからっていうのと、あとそのまとめみたいなのがないから、基本的になんか言われたらやるみたいな感じでやってる、なので、UFO と女の子、夏、冬ってあるんだけど、そんなのも読んだ気しないな。山彦って読んだっけ。いや、結構読んでないんじゃないのこれ。ことづてって読んだっけ。ダメだ、全然覚えてねえわ。鶴羽う引かれるって読んだ気もするけどな、なんとなく。ダメですね、ほとんど覚えてません。まあいいや。で、今日は、まあ、その夏野さんの作品でもですね、の中でもですね、まあリクあったんでっていうところで、まあ自分も読んでないからっていうことで、公衆電話の夜っていう、題名の話があって、これをね、読みたいと思います。これを読んでないらしいんですよ、自分。まあ、自分も記憶ないんで読んでないと思うんですけど。で、夏野さんのまとめサイトあるよと。あんのかよ、あるんだ。すげえ、夏野さんのコーナーなんてある。てか自分が調べてないからなんですが、初めて知りました、こんなんあんだ。これ便利じゃね。それとそのなんだ、自分のその、リスナーの方がニコ動にアップしてくれたあの夏野さんの自分が読んだ作品から引っこ抜けば、大抵読んでると思うんだけど、でも少しずつスコスコっと抜けてるな。 K との出会い、 S との出会いってあるな。そんなの、あ、 K との出会い、あれ S との出会いって読んだっけ、わかんねえな。ダメだ、全然覚えてねえ。まあその辺確認してまた、どっかのタイミングでやりたいですね。普通にまあ面白いと思うんで、この方の、で284、 UFO と女の子はいいよと。いいんだ、まあ、夏野さんの作品そんなになんかあんまりなんだろう、外れ感はそこまでないから、師匠シリーズと夏野さんの作品は自分読んでて楽しいんで、あの大抵、ほとんどそんなんだ、ハズレがほとんど自分の中ではないので、読んでてね、 っかりっていうのはあんまりないんで、はい、好きなんですけど。で、行きましょう。じゃあですね、公衆電話の夜っていう題名の作品です。行きましょう。ことの始まりはある夏の夜、深夜11時を過ぎた頃に突然来た友人 K からの一通のメールだった。これから電話来ると思うけど、それ俺だから。僕はその時自宅のベッドの上で大学の図書館から借りてきた本を読んでいた。 K がこんな時間に電話してくること自体はまあそれほど珍しいことではないのだけど、いちいちメールで事前告知をしてくるのが気になった。一体何の話だろう。そんなことをぼんやり考えていたら、ブーンと蜂の飛行音のような音を立てて携帯が振動した。 K からだな。しかし携帯の画面には K の名前の代わりに公衆電話と書かれていた。はてと思った。これが K からの電話だとして、どうして K はわざわざ公衆電話から僕に電話をかけてきているのだろうか。先ほどメールが来たのだから携帯は持っているはずなのに。しかしまあ考えてもわからないので、僕は読みかけの本を置いて電話に出た。もしもし。おせえ、早く出ろよおめえよ。確かにそれは K の声だった。こんな夜中にどうしたのさ。それにそこって電話ボックスの中？5m。なんでそんなところからかけてきてんのさ。と聞いてみるはいいが、実は僕にはその答えが半ば予想できていた。 K がこういうことをするときは必ずオカルト絡みのあれこれなのだ。実はよ、この電話ボックスがよ、有名な心霊スポットだって噂を聞いてたな。昔ここで事故があったようだよ。なんかこうやって電話かけてると、いつの間にか男が外からこっちをじーっと見つめてるんだとよ。ああはいはい、そんなことだろうと思ったよ。そしてその男の霊はまだ生きていた頃、仕事帰りにいつもそこの公衆電話を使用していた。携帯のまだ普及していなかった時代、家族にもうすぐ帰るよと連絡していたのだが、しかしある日仕事が終わって電話をかける前によそ見運転の車にひかれて死んでしまった。 K の話を聞いた瞬間、そんな悲しいストーリーが僕の頭の中では展開されていた。先ほどまで読んでいた小説の影響だろうか。けれども僕は不思議に思う。オカルト好きにして怖がりな K がよくそんなスポットに一人で行けたものだ。で、そこに男の人はいるの？ああ、違う違う。男の霊が出るのはこっちじゃなくて、電話かけられた方だとよ。は？窓の方に出るらしいからよ。出たら実況してくれ。僕は窓の方を見た。反射的な行動だった。カーテンがふわりと揺れていた。窓は閉めていたから、今日の暑さに我慢できずにつけたエアコンのせいだろう。ここはアパートの2階。窓に映るのは闇夜の景色だけのはず。しかし、僕の喉からひゅっと息が漏れた。そいつは体全体をガラスに押し付けるようにぴったりと窓に張り付いていた。腕も足も90度近く曲げ、その目はどこを向いているのかわからない。服は着ておらず全裸。その体はゾッとするほど白かった。ヤモリだった。
いた。マジでヤモリが。
あ、男の霊は
いない。というか待って待って、ちょっと遅いけど言わせておくれよ。
おう。
なんだそれ。
何が？あ、ヤモリ？
違う、僕を餌に使うなよってこと。 そういうのは自分で体験してなんぼでしょうが。
しかしだ。なるほど、ガテンが言った。だから K は今回一人でも大丈夫だったのだ。何せ怖い思いをするのは僕一人だから。
まあいいじゃん、お前だって見たいだろ幽霊。てかもう一度窓見てみ、今度はいるかもよ。
さっきから窓見てるけど誰もいないよ。
代わりに僕の視線に気づいてか、ヤモリが素早い動きで視界から消え去った。
んだよ、面白くねえな。この電話からかけると必ず相手の絶叫が聞こえるって話だったのによ。
僕の絶叫が聞きたかったのかこいつ。
そんなに絶叫が聞きたいなら S にも電話かけてあげれば、数打てば当たるかもしれないよ。
そうだな。あ、でもよ、あいつ寝てる途中で起こされるとめっちゃ不機嫌じゃん。幽霊より怖えし。
はあ、まあ確かにね。でも幽霊より怖いってのは。
ガッチャン。
ちょっと、あれ K、 もしもし。
どうやら電話が切れてしまったようだ。 K は20円くらいしか入れてなかったのだろうか。どうしよう、 K の携帯に直接かけ直そうか。
あ、そんなことを考えているうちに僕の手の中で携帯が振動する。 K からに違いない。僕はそのことに微塵も疑問を抱いていなかったけれども、ふと手が止まる。携帯の画面表示されているのは公衆電話か K の番号だと思っていた。
読めなかった。表示が文字化けしていたのだ。こんなことは初めてだ。
ブーンと携帯は僕の手の中で振動している。僕の目がわずかに揺れるカーテンの向こうの窓を見合った。
何もない、見えない。
ヤモリも、もちろん男などいない。
そのまま窓を凝視しながら僕は通話ボタンを押した。耳に当てる。
もしもし。
何か聞こえる。小さいけれども誰かが話している。
もしもし、 K？
遅く、ごめん。
K じゃない。
わずかに聞き取れるその声はテレビの砂嵐に似たノイズが混じり断片しか聞こえなかった。
なんだ、誰の声だ。
言うな。
嘘。
男の声だというのは分かった。しかし一体誰なのか、何を話しているのか、僕に向けられた声ではない。
今から帰るよ。
次の瞬間、耳が壊れるかと思うほどの何かがぶつかるような音、何かを引っかくような音、何かが壊れるような音、何かが割れるような音、そして何かが、柔らかい何かが潰れるような音。
思わず僕は携帯から耳を離した。音がなくなる。
再び携帯に耳を当てる。
ブーブーブー。
電話は切れていた。何だったのだろうか今のは。間違い電話だろうか。
今から帰るよ。
最後の言葉だけはやけにはっきりと聞こえた。家に帰るつもりだったのだろうか。その男はいつも仕事帰りにその公衆電話を使用し、ある日仕事が終わって電話をかける前に。
そこまで考えて僕は首を振る。妄想だ、そんなものは。
その瞬間また携帯が震えて僕は身構える。しかし今度はちゃんと画面に表示されている K の携帯からだった。
もしもし。
おっせえよ、とっとと出やがれこの野郎が。
K の声を聞いて僕はホッとする。そうしてからすぐに、なんで僕が怒られなきゃいかんのかという疑問点に気づき、無性に K のすねを思いっきり蹴ってやりたくなった。
男は出たか。
出てねえ。ああ、でも変な電話がかかってきた。
あ、何それ。
今から帰るよって。
男から？
多分。それからすごい音がした。
今窓には？
僕は窓を見る。もちろん何もない。誰もいない。
異常なし。
じゃあ間違い電話じゃね？そんな噂聞いてねえし。
うん、なんだか僕もそんな気がしてきた。
それから K は、ああそうだそうだと何か面白いことを思いついた時の声で言った。
俺これからある実験をしてみようと思ってんだけど。お前携帯耳から離すなよ。
何すんの？
まあそれは聞いてからのお楽しみだ。
K は何を企んでいるのだろうか気になった僕はじっと耳を澄ます。
その時だった。
視界の隅で何かが動いた気がした。顔を上げる。
窓、
カーテンがわずかに揺れている。
ヤモリだろうか。
いや今のはそんな小さな動きじゃなかった。なんだろう。
K、 おーい K。
少し不安になった僕は K を呼んでみる。でも返答はない。
おーい誰かいますか？
まただ。窓の向こうで何かが動いた。僕はベッドから立ち上がり窓の方へと近づいた。心臓の鼓動がだんだんと速くなってくるのを感じた。見間違いじゃない。僕の部屋の外に何かがいる。
恐る恐る窓に近づく。
そうして僕は携帯を耳に当てたままカーテンを掴んで一気に開いた。僕はその場に立ち尽くす。携帯電話の向こうから K の声が漏れてきた。けれどそれは僕の意識まで上がってこなかった。
外には何もなかった。誰もいなかった。
窓の向こうには相変わらず黒く塗りつぶされた街の景色が広がっているだけ。そうして暗闇を背にしたガラスには鏡のように僕の部屋の中を映していた。
外じゃない。
そいつは部屋の中にいたのだ。僕の背後、窓とは反対側の玄関へと続くドアのそばに何かがいた。
振り向くことができなかった。
心臓の鼓動がより速くなる。服装で男だと分かったがそれ以上は無理だった。そいつにはちゃんとした顔がついていなかった。まるで出来の悪いスプラッター映画を見ているような気分。
鼻から上がない。
そいつは顔の半分が欠如していた。
ないのだ。文字通り無。目もない、耳もない、デコもない。
ならば脳もないのだろう。そいつの口が動いた。
ゆっくりと上下に開く。
ただいま。
声はそいつの口から聞こえてきたのではなかった。僕の耳に当てた携帯から。もちろん K の声じゃない。
ただいま。
ガラスに映るそいつの口の動きに合わせて携帯電話の奥から声がする。
今帰ったよ。
ふつふつと油汗が額に浮き出ているのが分かった。もし今振り返ったらどうなるのだろう。部屋の中には何もいないのか、それとも悲鳴が叫び声が喉の奥までせり上がってきている。
ただいま。今帰ったよ。
僕が悲鳴を上げようとしたその時だった。
うるせえな、今いつだと思ってんだボーのボケが。
聞き覚えのある土星が僕の携帯を当てていた左の耳から右の耳へと貫通した。
うわー
っと僕は飛び上がって悲鳴を上げた。けれどそれは恐怖の悲鳴ではなかった。
それから K のうわーという笑い声が電話の向こうから聞こえてくる。気づけば僕は窓のそばに尻餅をついてひっくり返っていた。電話から聞こえてきた怒声は S の声だった。
うわうわうわ、
恐怖と驚きの混乱で声にならない声が僕の口から漏れる。尻餅はついたけれど携帯はしっかり手に持って放り投げてはいなかった。
ああお前まるまるか、ケイと一緒にいるのか。
何が何だかわからない。どうして S の声が電話口から聞こえてくるのか、どうして僕が怒鳴られなきゃいけないのか。そしてひっくり返った拍子に後ろを見てしまったわけだが、僕の部屋の中には今僕以外誰もいない。窓に映っていた顔半分のない男もいなかった。
おい K に代わってくれ、説教するから。
K は未だ電話の向こうでアヒャヒャヒャヒャと心底おかしそうに笑っている。僕は何度も何度も細かい息を吐いてようやく理解した。つまり今 K は公衆電話の中で自分の携帯と公衆電話の受話器を合わせているのだ。 K を介して僕と S は互いの声が聞こえている。
ははは、ああ面白い。てかこんな風に繋げても会話ってできんだな。
黙れボケが、何がおかしいのか知らんが、明日会ったらお前。
ああ悪いエース、10円しか入れてないからよ、もう切れるわ。
てめえ俺の安眠を。
ガチャン、どうやら K が受話器を戻したらしい。
へえ面白かった。てかおめえも驚きすぎだろ、マジで悲鳴あげてたし。
うん、僕は恐る恐る窓ガラスを見てみる。見慣れた僕の部屋、僕一人、他は誰もいない。深い安堵のため息を吐く。怖かったし黒かった。ああいうのはダメだ。幽霊というのはもっとこうスマートでなくてはならないと切に思う。
どうしたお前、何かあったのか。
そういえば K がさっきの公衆電話から S に電話をかけたのだとすれば、さっきの頭なしの男は S の部屋にも行ったのだろうか。
いやないない、
僕はなぜか確信できた。それはない。僕は S に怒鳴られた言葉を思い出していた。やっと帰り着いてあんな言葉を言われたら誰だって消えたくなる。
ああそう、何もなかった。
うん、何もなかったよ。それより K さ、今からうちに来ない？目が冴えちゃってさ、何かして遊ぼうよ。
おー、行く行く。んじゃあ20分くらいでそっち着くわ。
うん、じゃあまた後でね。 K との電話を切った後、僕はすぐに S に電話をかけた。 S はもろ不機嫌だった。
ああ、
S？ ねえ、さっきの K の電話で目冴えちゃったんじゃない？
ああ
じゃあさ、今からさ、うち来ない？
あ？なんで？
Kも来るよ。
行く、待ってろ。
これでよし。僕は電話を切ると、ベッドの上に倒れ込んだ。まずKが先に来るだろう。あとでSがやってくるとも知らずに。僕はそっと北総へ。でも、それは二人を呼んだ理由の一つに過ぎない。僕は携帯を開けて着信が来ないよう電源を切った。それからハッと気づいてカーテンを全部閉める。その瞬間ヤモリが一匹窓を横切った。
へ、
悲鳴を上げて飛びのく。
ああ怖い怖い。
読みかけていた本もホラーものだったけれど今日はもう読めない。これが理由の二つ目。僕一人じゃ今夜はどうにも眠れそうになかったから。
以上、公衆電話の夜っていう題名の話でございました。はい。でジータレス読み、
285、お茶の朗読聞いてると S と師匠のキャラが被るわと。自分の中だとちょっと似てるよ、師匠の方がもっと変だけど、雰囲気的には似てる、立ち位置的には。で286、聞いてる方がおっちゃん多いから気にしないでと。おっちゃん、多いんだ聞いてる方が。リスナー層っていうのがどんな感じなのかさっぱりわからん、年齢層がどの程度そのばらけてるのかとか、男女比がどうなのかとかっていうのは全然わかんないから、多いのかどうか知らんけど、まあ、気にしてないけど。287、この話のタイミングで窓が風に打たれて音を立てたよ。風だよな、風ですと。で見てみたらいねえじゃんって思ったんだけど、反射して映ってるところで後ろにいるじゃんって。で288、やっぱりナチュさんの、ナチュノさんの話は面白いなと。なんかね、自分がこれ読むよりももっとね上手い人に読ましたいね。自分できないからね、そのなんだろう、これ3人のそのなんだろうな、結構そのセリフが多いもんだから、そういうのは苦手なんで、特に苦手だから、だからね、ね、どうにかせんとっていうとありますけど、未だに、で289、いやおっちゃん十分うまいよと。いやなんかね、自分でがっかりする。もっとね効果音とかね、なんかあとね、なんだろう、テレビの砂嵐に似たノイズが混じって断片しか聞こえてこない演技っていうの、どうしたらいいんだろうなと。ってそのスススススっていうのが入りつつの、ちょろちょろっと聞こえてくるようにやるにはどうしたらいいんだろうと思ったりとかね。そうそう、そのイメージの中ではあるんだけど、そう、あとなこれね完全にしくったなと思ったのが、これは完全に読み間違いなんですけど、でもそれでももう二度読むのはちょっとこれ勢い的にちょっと変だなと思ったからやらなかったんですけど、S が、S とその今僕のその携帯とその受話器の部分を合わせてやって、一言目 S のうるせえな今何時だと思ってんだこのボケがっていうところを、うるせえな今いつだと思ってんだって言っちゃいましたね、読み間違えました、失敗しました、そういったところとかね、なんかねいろいろなんか、なんかねもっとなんか上手い人に読ましたいなこれっていう、いい自分の中で面白いのになんか自分のでね悪くしてる感じがしてなんか嫌だなっていうのはありますね。読んでるのは楽しいんだけど、で、290、リスナー層は平成生まれから平安生まれまで幅広くいるよねと。幅広、平安生まれいるんだ。だったらもうはっきり言ってもうホラーテラーとかそのオカルトっていうレベルね、もうお前がっていう、お前がオカルトっていう、平安生まれなんだ俺、平安生まれだしっていう、なんでお前そんな最近の言葉で言ってんのっていう。iPhone 使える平安生まれが、で291、いやむしろおっちゃんじゃないと十分うまいよと。まあそう言ってもらえるのはありがたいけど、まあおっちゃんじゃないんですけど。で292、おっちゃん以外の強者が他にいるかと。普通にゴロゴロいると思うんだけど、で293、そんな演技まで生身の声だけで表現できたら人間国宝だわと。そのなんていうのかな、ツッツッツッっていうねところの雰囲気を出せる人、その音を出せって言ってるわけじゃないんですけど、なんていうのかな、なんか途中でなんかねうまくなんかできねえのかなっていう
そう、もう少しなんか表現できないのかなと思いますけどね。多いじゃないですか、なんか途切れ途切れで聞こえてくるシーンっていろんなので、うん、あとそのなんだろう、怖がらそうと思って読むと、そのなんだろう、上手い人だったら別なんだけど、自分みたいにそのなんだろう、技術のない人間が怖がらそうと思って変に、うん、なんだろう、ちょっと色加えてね、怖そうに言っても、そのただそのなんだろう、ダサいんだよね。そのあ、こいつ怖がらせようとしてんだけど、なんか到達してねえからダッセーみたいになるじゃないですか。だからあんまりそういうつもりで読んでないんですけど、ただ普通に読む、そのなんだろう、怖がらそうと思って読むっていうよりも、ただそのあんまり勢いとか雰囲気を潰さないように読もうと思って一応読んでるつもりではいるんですけど、それでもね、なんかああこうじゃねえだろうな多分なって読みながら思うんですよね。ねえ、その今回の話だと、そのただいま今帰ったよっていうその男の人の声がありますけど、それもね、なん、うん、どうしたらいいんだろうなっていうのはあるんですけど、そう、でも別にこれただいま今帰ったよっていうのは、正直これ別にこの言ってる人自体は、人っていうか、まああれだけど、自体は別に怖がらそうと思って言ってるわけじゃなくて、そのじゃないですよね、別にこれ多分と思うんですよね。多分そのそういう風になってて死んじゃった方が、まあ何かのそのそういう風な形で出てきちゃって、でその今回は僕の部屋にその出てきて、帰ったよって言ってるだけなんで、別に怖がらそうと思って言う言葉でもないと思うんですけど、うん、だからそういったところで、でこれは別にただその僕の方がそれを見て、まあ、顔がその半分吹っ飛んでたりするのもあって、でしかももう死んでるはずの人が、そのしかもね、後ろにいるはずのない人がいるっていうので怖いっていうので、ただそれで怖いっていうので怖さが来るんで、別にただいま今帰ったよって言葉自体は怖くは、そのなんていうのかな、いるっていう点で怖いっていうのはあるんですけど、その言ってるセリフ自身は別に怖がらそうと思って言ってるわけじゃないで、聞いてる方は怖がるんですけど、それを聞いてねっていうのが あるから、だからあんまりそこはっていうところがあって、だから別にね、ただいまみたいな言うと逆にひっくり返っちゃってもうダメじゃないですか、そんなの。ね、だからそういうのがあるんで、その辺そのなんだろう、っていうところで一応考えてはいるものの、それを別にできないんで、技術的にだからどうしようかなっていう、思いつつやってますけどね。であとそのなんだろう、自分は別に悲鳴とか驚く声とかっていうのはそのもうできないんで、そのそんな声を張り上げるようなっていうのは、そのうるさいっていうのもあるし、あの、わざわざそこで耳をぶっ壊してまで、そのなんだろう、聞いてる人のね、耳をぶっ壊してまでそういうでかい声出して、その演技別にできないのに、ただわーって言うっていうのも自分は嫌なんで、だからそのなんだろう、それっぽく、なんだろう、音量を上げないでそれっぽく言うっていう風にしては一応抑えてはいるんですけど、だからなんだろう、聞いてる音量的には別にあまり上げないで、そういう勢いだけ何か伝わればいいなと思いつつ、一応技術のない中でやってるつもりではいるんですけど、で294、初読みでこれだけいけたら十分でしょうと、まあそう言ってもらえればありがたいですけど、で295、俺社会人1年目で初めて給料もらったんだけど、お茶はどれくらい貯金したと、出た、社会人1年目来たよ、初めて給料もらったか、それはもらったわな、自費的に、どれくらい貯金した、どれくらい貯金、だってもう普通にそのなんだろう、銀行にスコンって入るじゃないですか、入ってで自分実家なんで、実家だからね、まあ額あんま言わない、そんな別にリアルに覚えてないし言わないけど、
でも別に初めての給料で何か買おうとか思ってもなかったからほとんどじゃない。ほとんど、5割型6割型だじゃないですかね、うん。で296、むしろおっちゃんの読み方が話の怖さを引き立ててるよと。文章で読むだけでは面白いと思っても、怖いとは思わなかった作品もおっちゃんの朗読で聞いてると結構怖さを感じるのも少なくないと。まあそうですか。そう言ってもらえるとありがたいですけどね。で297、ボイスチェンジャー的なのを使えば表現できそうと。まあ確実にそうですね。そういうのをちょっと使わないとダメですね、やっぱやるとしたらね。雰囲気的にはそういうことができるのかなっていう気がします。で298、確かにわざとらしい演出方はむしろ、苗要素だよねと。うん、そうね。なんだろう、演出、その自分の技量分かってやってるんだったらなんだけど、技量分かってないでぶっ飛んじゃってると、うん、なんか聞いてる方が引いちゃうでしょ。やってる方はどんどん熱くなるんだけど、逆に聞いてる方は冷めていくっていうのがあると思うんで、だからその辺、はあると思うんですけど、だから別に、だから変に怖がらそうと思って読むものでもないような気がしますね、怖い話って。怖いでしょ、これ怖いでしょって読むよりも、普通にそれ言ってて、っていう、その方が多分怖いんじゃないかなと思うんですけどね。その子供に対してやるんだったら、もう怖いだろうっていうやつでやった方が、もう向こうは逆にストレートに受け止めるからそれで入ってくるんだろうけど、その年食ってくるとストレートのやつはもううざったい等に行っちゃうでしょうから、それよりも、吸収させて何か爆発させる方が多分効くと思うんだよね。おそらくね、逆にその何だろう、考えさせるよう考えてイメージさせて怖えって思わせるのは子供にはあんまり効かない、そっちよりもストレート、考えさせるよりもそのもうこっちが言っちゃうみたいなね。だからストレートに効くから、もうまあ普通にその何だろう、グロ系みたいなやつもさ、なる口が大きくてとかさ、すごいでうわーみたいなやつの方が効くんだけど、大人、まあ、もうちょっと年取ってくると、まあそうじゃなくてもあれかもしれないけど、別にストレートが効く大人の人もいるけど、比率的にはそういうのよりもなんだん、うわ怖って、そのいろいろ経験とかが増えてくるから、その考えてので来る方がゾワゾワっと、そっちの方がその楽しくなってくるっていう、ストレートで確かにグロいとか、っていうのもあるんだけど、ドーンみたいな、そのびっくり系のそういうのもいいっちゃいいんだけど、それだけだと慣れてきちゃうんで効かなくなってくるんだよね、っていうのはあると思いますけどね。で299、おっちゃんこんばんは、今来たと。今来たの、俺やめんだけども。おっちゃんじゃないんだけど、日曜夜におっちゃん話聞けるのは嬉しいです、昨日に引き続き楽しませてもらいますね、ありがとうって書いてあるんですけど、ごめん俺もうやめんだけど。で300、おーグッドタイミングと。グッドじゃねえね、バッドだ。で301、俺平安生まれだけどおっちゃんの方になかなか怖いんだぜと。ありがてえわ、俺逆に平安生まれの人の話聞きてえわ、どんなのか。その頃はっきり言って、なんだろう、怖い話とかじゃなくてもみんな聞くと思う。で302、 BGM もなかなかいい雰囲気醸し出してるよねと。まあ BGM 大事ですよね、BGM は確かに大事っちゃ大事だと思いますね、どう考えても雰囲気出しっていうので、と言いつつも変な曲、流しながら自分やりますけど、やるときはね、あってねみたいな曲流しながらやったりしますけど。で303、室町生まれの僕もおっちゃんの放送会毎回、楽しみにしてますと。室町生まれなのにね、てか平安生まれもね、しっかりこの掲示板に書き込めるっていう、タイピングしてると思うとなかなかね、面白いと思うんですけど、どんな格好してるの。で304、バイオ系かゼロ系かって感じだね。ゼロっていう、ゲームありますけどね。
そうね。でもこれは学校ですけどね。学校であった怖い話ってやつの、まあ、アレンジですけどね。で、305、嘘、俺も今来たのにと。ごめんなさいね。本当かどうかわかんないですけど。今来たかもしれないですけど、明日ね、普通に月曜ですし。てか今日もう月曜だけど。なので、今日はこの辺で終わりにします。その夏野さんの作品がまだまだありそうだっていうところに、が分かっただけでも今日はちょっとありがたかったですね。収穫だったと思う。自分にとっては。なので、またその、読みたい時にちょっと読んでいこうかなっていう気はしてます。はい。で、306、俺なんてリアルで40代後半独身、一番怖いだろうって書いてあるけど。一番怖くはないですけど、ええ、40代後半独身の人も聞いてんの？びっくりするわね、本当に。ありがたい、ありがたいですけどね、こっちの、こっち系で怖いってことなんですかね。とりあえず40代後半独身なんて普通にいると思いますけどね。今、その、増えてると思うけどね。で、307。僕、平成の次の年号から来たんだけど、おやったの朗読好きだよと。教えてよ、次の年号。何、次の年号。もうおやったんじゃないんですけど。平成の次の年号が来たか。未来から来ちゃったよ。で、308。一番怖いのは俺だな。36歳、童貞。いいから、そういうカミングアウト系は。で、309。梅雨の夜の夏中の祭り来ると。わかりません。でも、夏野さんの作品、まだ読んでないやつあるんだから、夏野さんの作品で、一回やるっていうのはありですよ。結構長いんでね、この方のやつ。だそれがまたいいんですけど。自分、長いの、その、なんだろう。長さ的には30分ぐらい1話、その20分から30分読むぐらいの長さのやつが結構好きなんで。で、310、釣りはいつやるのと、わかりません。基本不定期なので、やるときに、やろうと思ったときにやるって感じなので、わかりません。明日やるかもしんないし、明後日やるかもしんないし、全然平日はやんないで、今週の土曜日やるかもしんないし、っていう。でも基本的に時間的には10時11時ぐらいからスタートすることが多いですね。で、まあ、配信スタートしたらツイッターに書き込んで、掲示板に書き込んでっていう形なので、はい。で、311、いいことを教えてやろうと。童貞はな、別に女性相手にのみ捨てられると限ったものではないと。それいいアドバイスなのかな、それ。なるほどって来んのかな、308番さんが。で、312、明日だよと。明日じゃないかもしれない。で、313、そんなこと言ったらおっちゃん相手に童貞捨てる想像するだろうがと。何この書き込み、怖い。怖いわ。怖いわ。まあいいや。はい。んで、はい。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。時間も時間だし。というわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日の放送もファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなまわしということで、まあ、ツイッターで、フォローしてくれる方がちょこちょこ増えててありがたい話で、ありがとうございます。それじゃあ今日はこの辺で終わりにしましょう。じゃあおやすみなさい。ではバイバイ。